12、傍聴席から、本会議や委員会を傍聴された方から、ご意見、ご感想をいただきました。一部抜粋を含みます。居眠りやスマホゲームなどしている議員はいませんでした。休憩中などに傍聴人の私に会釈してくださったり、声をかけてくださったりして親近感を感じました。子供たちが見学していても、大人として恥ずかしい行為などなくてよかったと思いました。議員の方は15人中8人が女性、議長、教育長も女性。これで町長が男性だったら、副町長が女性だったらいいですね。説明する役所職員は23人中女性が5人で、こちらはまだまだなのですね。4人しか質問がなくて寂しかったです。すごいですね。11億余ったなんて。アンケートに書いた要望に応えて、傍聴者用に決算書、説明資料を用意していただきありがとうございます。また数も増やしてくださったこと、感謝です。ただお願いしてなんですが、やっぱり紙がもったいない。時代に逆行しているかなと。それでも資料をちゃんと閲覧する傍聴者がたくさんいればいいのですが、傍聴者が少ないと申し訳ない気分になります。まさに今日。やはり議案などをウェブにアップしてもらい、可能な傍聴者はそれを見て、あるいは傍聴者用のタブレットを用意するとかが良いのかもと思います。お金がかかることではあるし、予算付け必要なので、簡単ではないですか。傍聴者がもっと増えるといいのですが、議会もそのための努力をされているとは思いますが、まだまだ課題が多いですね。掲示板に貼るポスター、せっかく貼るのですから、もう少し工夫が必要だと思います。毎回作る人は違うから、一貫性がなく、何のポスターかわからないことが多い。インパクトが弱い。かといって、気をてらいすぎているものもあったので、迷走しているように思います。何を訴えたいのか、そもそも議会は何をしているところなのか、その定例会は何が主な審議内容なのか、今後に期待します。傍聴していて回答の資料がないので、ぜひ添付してほしい。聞いていても通告書が記入するのが厳しいので、今後できれば、一般質問以外の会議も傍聴してみたい。いろいろな話を聞いて調整のことが勉強になりました。マイナ保険証の件、ライフバスのルート変更について意義深く聞くことができた。一つ一つ丁寧な答弁が良かった。男性議員と女性議員に君とさん付けの区別をしているようだが、何か意味、理由があるのか。請願、不採択。ミャンマーに民主的な政治体制と国民の平和を早期に回復するために、日本政府に具体的かつ実効性のある行動を求める意見書を提出することを求める請願。審査結果。本請願は本会議で審査され、賛成少数で不採択と決定した。傍聴人数、本会議、令和6年第3回定例会、8月29日、議案審議、4人、YouTube 視聴回数112、以下この順にお読みします。30日、一般質問、3人、118、9月2日、一般質問、6人、86、3日、一般質問、10人、76。5日、一般質問、5人、28。17日、議案審議、0、9。26日、議案審議、閉会、2人、252。合わせて、本会議、30人。YouTube 視聴回数、681回。委員会、9月6日、全員協議会。6日、 厚生文教常任委員会、10日決算特別委員会、ここまではゼロ。YouTube 視聴回数は、10日決算特別委員会223、12日決算特別委員会1人213、13日決算特別委員会ゼロ122、17日決算特別委員会ゼロ104、17日議会運営委員会。ここから委員会 YouTube 視聴回数はすべてゼロ。18日総務常任委員会、24日広報校長常任委員会、25日議会運営委員会、26日議会運営委員会。合わせて1人 YouTube 視聴回数662回。以上です。